人の意識を自由自在に操る最強の催眠術、催眠誘導研究所所長林貞俊。前書き。本書は他人への催眠術のかけ方と自分を催眠状態にする自己催眠の方法を詳しく解説したものです。催眠は科学であり、心理学の一分野です。そして催眠術は、ちょっとした暗示の仕組みと簡単な手順を知るだけで、誰でもかけられるようになります。催眠術をかける方法がわかると、他人の体を動けなくしたり、食べ物や飲み物の味を変えたりすることが容易にできます。そればかりか、名前を思い出せなくしたり、幻覚を見せたりすることだってできます。好きなものを嫌いにしたり、逆に嫌いなものを好きにしたり、感情を操作することなどは簡単にできてしまうのです。さらに、感覚を操作する催眠は医療にも取り入れられ、痛みを緩和させる方法として活用している国もたくさんあります。アメリカではすでに、催眠が医療の一環として健康保険の適用が認められているぐらいです。また、ハーバード大学、スタンフォード大学、イェール大学などをはじめとする世界中の大学や研究機関が催眠の可能性に期待を寄せ、盛んに研究を行っているのです。催眠現象は、一見するとにわかには信じがたいことがたくさんあります。しかし、何も不思議なことではなく、普段あなたが意識していないところで時々顔を出す無意識の働きを、催眠という心理技術が意図的に引き出しているだけなのです。例えば、あなたがスポーツを観戦しているとき、体は無意識に動いてしまいます。緊張しているとき、体は無意識に硬直します。お腹がいっぱいのときと空腹のときでは、同じ食べ物でも美味しさが違います。度忘れなどという現象は毎日のように起きたりします。人違いや見間違いなどといったことも時々やってしまうのではないでしょうか。痛みに関しても何かに気を取られているときは感じにくくなったりするはずです。催眠はこれら無意識の現象を最大限まで引き出すことができるのです。人の心には意識できる潜在意識、意識の領域と意識できない潜在意識、無意識の領域が存在します。催眠は潜在意識に働きかける心理技術であり、その中身を知れば何も不思議なことなどなく、当たり前のこととしてあなたも使えるようになります。そうは言っても、日常生活の中ではあまり見ることのない現象をいとも簡単に起こしてしまう催眠です。普通の人にはできないものだと思われても仕方ありません。それでも、催眠は科学であり、技術です。やり方さえわかれば、誰でも簡単にできてしまうのです。それゆえ、すでに催眠術を習得している人たちの技術にはかなりの差があります。子供騙しのような技法しか持ち合わせていない催眠術師から、ほとんどの相手を深い催眠に導く催眠術師まで、千差万別です。しかし、催眠の世界では、技術の高さと知名度が一致しておらず、技術の低い人が催眠の先生をしていたり、一度も人を治したことのない人が催眠療法の講師をしていたりします。これが、催眠業界最大の欠点と言ってもいいでしょう。催眠は、10人を相手にすれば、かかりやすくなっている人が2人はいます。だから、スキルのない催眠術師が施術しても、1人や2人はかかってしまいます。この、うまくかかった人だけを動画サイトなどで披露すれば、その催眠術師は技術を持っているように見えてしまうのです。催眠の技術は、導入の成功率で決まります。すでにかかっている人を相手にしている場合は、少々下手な催眠術でも、被験者、 催眠を受ける人は反応してくれるのです。つまり、そんなうまくいっている部分だけを披露している催眠術を見ても、その催眠術師の技量は判断できないということです。さらに、事前に誘導を施しておけば、目の前で指をパチンと鳴らすだけで、被験者は一瞬で眠ったようになるので、瞬間催眠術師として名を売るのは思いのほか簡単です。ただ、催眠をどのように使おうと、どんな風に知名度を上げようと、その催眠術師の自由です。しかし、スキルのない講師や知名度だけの先生から催眠術を教わった人たちは、技術が全く進歩しないといった最悪の状態になります。それは、最初に教えられた催眠術が根本から間違っているからです。知名度は高くてもワンパターンのかけ方しかできない人。キャリアが10年も20年もあるのに、全体の1割か2割しか催眠をかけることができない人。外国で取得した資格をたくさん持っていても、催眠をかけるときは台本のセリフを言っているだけの人など、こんな人たちが催眠術を教えているのが催眠業界の現状なのです。でも、彼らに悪気があるとは思っていません。彼らも教えてもらったことを忠実に伝えているだけなのだと思います。ちなみに、外国の大きな団体からヒプノセラピー、催眠療法を習った人でも、よくクライアントから催眠にかかっているような気がしないと言われてトラブルになることがあります。そういったヒプノセラピストたちが私のところに改めて催眠術のかけ方を習いに来るのですが、それもそのはず。彼らのほとんどは催眠誘導の基礎が全くできていないのです。彼らはスクリプト、台本に書かれたセリフを覚えてクライアントの横で唱えることしかしていません。深い催眠に導くためのプロセスがすっぽり抜けています。ちょっとしたことがきっかけでかからなくなってしまうほど、催眠誘導は繊細です。間違った技法を身につけていたり、おかしな癖がついていたりすると、極端に成功率が落ちるのは当たり前のことです。また、初心者の頃についてしまった癖はなかなか抜けません。だから、催眠を学ぶ人は、最初に正しい知識と基礎をしっかりと身につけることが肝心なのです。基礎ができていれば、簡単な技法で催眠術をかけても成功率は高くなりますし、基礎ができていなければ、どんなに高度な技術を学んでも使いこなすことはできないでしょう。とにかく、催眠をやるなら、正しい知識としっかりとした基礎を身につけておくことが何よりも重要なのです。私は2003年に催眠術のかけ方、現代書林という催眠術の入門書を書きましたが、今回の本は基礎になる部分をより詳しく書いたものです。初めて催眠の勉強をする人はもちろん、すでに催眠術は学んだけれど成功率が上がらずに悩んでいる人も、しっかりとした基礎を身につけるために読んでいただければと思います。それから、肩書きとスキルに矛盾があるのは催眠術に限らず、人の問題を解決に導く催眠療法に関しても同じことが言えます。テレビの催眠術などを見ていても、こんなことができるのなら、私の悩み事など簡単に解決してくれるのでは？と思う人も少なくないと思います。テレビの催眠術は、インパクトのあるシーンだけを見せるので、知識のない人からすれば、催眠にさえかかれば、どんな悩み事でもたちまち解決してしまうように思えてしまいます。ただ、一般の人がこのような誤解をするのは仕方がないとしても、催眠の専門家と称する人たちの中にも、同じように考えてしまう人たちがたくさんいます。催眠にかけた後で悩み事が解決する暗示を与えれば、あとは勝手に解決していく、と考えてしまっているのです。確かに催眠は人の悩み事を解決に導くことができます。しかし、多くの人が想像するテレビのような催眠では人の心は治せませんし、催眠療法は催眠をどのように使うかにかかっていて、 クライアントを催眠にかけた後でそれらしい暗示を入れてもほとんど効果はないのです。催眠療法士の中には催眠状態になっているクライアントにどのような暗示を与えれば速やかに問題が解決するだろうかと日々役に立たない思考を働かせている人がたくさんいます。実は催眠が世の中に反映しない理由はここにあるのです。催眠の先進国では催眠はすでに医療で活用されていて、アレルギーによって麻酔が施せない患者の痛みのコントロールや末期がん患者の痛みの緩和に役立てている国は少なくありません。それでも催眠が発展しない理由は、催眠療法に関わる多くの人が使い方を間違えていたり、施術する相手を間違えていたりするからです。つまり、催眠そのものは人の問題を解決する能力を持っていますが、巷に出回っている催眠療法は、使い方を間違っているがゆえに、催眠の力を発揮できていないのが現状なのです。さらに、自分自身を催眠状態に導く自己催眠術も、使い方が大きく勘違いされており、その素晴らしい力を発揮できずにいます。有意義な日常生活を送るために、自己催眠は絶大な力を持っています。それでも、自分に催眠をかけて、なりたい自分になるための暗示を入れるようなものではないのです。本書は、催眠術、催眠療法、自己催眠といった催眠全般に関する誤解を払拭し、その魅力を最大限に活用していただくための本です。警告。読者の行った催眠に関して、出版関係者は一切の責任を負わないものとします。必ず自己責任のもとで行ってください。